のびついってプレゼンツのびつア
ーどうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日は2017年、あ、ごめんなさい、2016年ですね。2016年1月の17日、早朝に撮っております。お相手するのは私、東横名人と、今日はスカイプでこの方です。どうぞ。
おはようございます、坂本です。
おはようございます。
おはようございます。
いや、12時ぐらいからいろいろ撮っていて、
4時半ですよ。
4時半まで来ちゃいました。もう阪神大震災の時間になろうとしていますね。1月17日、
というか、まあスカイプの設定するのにめっちゃ時間かかってるんですけど、
だいぶ以前よりかは良くなったはず。
あ、そうなんですか。
です、多分。まだね。
まあまあ喋る方も若干慣れましたけどね。
うん。で、これ実は僕ら今このパートは全部取り終わってから撮っていて、実は今日は増刊でアルスマグナの、まあ、回を、あれ長かったですね。90分くらい喋りましたっけ。
そんなに喋ったっけ。
90分近くになってるはずですよ。
30分くらいかなと思ってた。
いやまあ、それでもまだ喋り足りないと。
まあ、メイトさんだったらまあ、そう思うでしょうね。
うん。っていうので別パートで上がっているはずですよ、はい、103回の更新になるんですけども、でいるのは震災っていうかルミナニエの話と、僕が鶏ガラスープについて語りたいっていう回を、
なんか鶏ガラスープについて語りたいって言ったら、なんかすごいなんか役立ちそうな知識を言ってくれんのかなと思いきや、
全然どうなんだろうっていう話をしてるだけなんです。
やってみたいっていうだけやからね。
やってみたいって言ってるだけで、うん、やればって、
やればっていう話なんですよこれが
そういう話をね、
うん、
してるだけなんですけど、うん、まあまあ皆さん日曜日に聞かれるんですかね。
もう今年はもうわずかその15日2週間ほど、
いやー、なんかこの1月は特異日、特異月、ニュースの特異月みたいな感じになってますよね。
株は下がるわ、テロは起きるわ、
バスは転がるわ、
ゲスな
不倫はするわ、解散するや独立するや、
大騒ぎですよ本当に。もう疲れましたよ今年1年振り返って。
もう日替わりヒーローですよ
これはもうほんまに、大吾と北川さんがおれへんかったらどうなってたんやろっていう。
もう全くね、大吾と北川景子どうかなと思ってたけど、
うん、かわいいな、
かわいいな、やっぱりなんか、なんかもう、もうなんか全部、もう薄汚れた世の中にある中の一番唯一、なんか咲いてる花みたいな感じがしますよね。
もう確かにそのゲスな不倫に比べたら、
うん、
いいよね。
KKS っていうのもね、
うん、
またかよって思ったけど、もういいよいいよ、もうそれでって。結婚してください。もう。
いや、本当に本当に。もっと美味しいものも作ってるよ、みたいな。
うん。
ああ、かわいいかわいいっていう。
もういいよ、それで。
うん。
うん。と思うぐらい。
うん、ゲスでしたね。
いろんなことを、ありましたけど。
うん。
うん。
いや、今年一年すごかったな。
いや、すごかった。スターウォーズもね。
うん。
スターウォーズ、いいっすよ。みんないろいろ言ってるけど。
え、そんないろいろ言われてます？
いや、なんか、ルーカスが怒ったとかね。
ルーカスだってもう手放したんだから怒る必要ないじゃないですか。うん、自分の映画じゃないでしょ、もう。
そうそう、でも怒ったと。
うん。それはあれですか？
こんなとりあえず JJ エイブラハムスに怒ったのか、なんかよくわかんないですけど。
押し守るのうるせえ奴らはうるせえ奴らじゃないって言ってた高橋留美子みたいなもんですか？
かもしれない。いや、じゃあ、ビューティフルドリームは良かったじゃんって。あ、ってことはスターウォーズもいいんだ。
うん、
いや、よかったですよ。
カリオストロの城のルパン三世はルパンじゃないって言ってたモンキーパンチみたいなもんですか？
うん。いいってことね、そういうことは。原作者が断るやつっていいんですよ。
いいね、
怒るやつっていいんですよ、多分。
あれね、まあ、モンキーパンチがほんまにそう言ったとか、そういう話は横に置いといて、うん、高橋留美子が怒ってたからそれ横に置いといて、うん、おそらく、
うん、
自分が知らない魅力を発見するのが原作者にとって一番嫌なんだと思います。
あー、そういう嫉妬。
なんかね、うん、あ、こういう見せ方とか、なんかあるじゃないですか。
こう来たかって。
自分が作ったキャラなのに、
うん、
こういう面白い切り口とか。
そうですよね。多分、宇宙戦艦ヤマトも、松本零士先生は、デスラーと 古代スムのことを、うん、あんなね炎の中に侍を見たですらそれがお前だったとか言わなかったはずですよね、松本零士は。
松本零士の宇宙戦艦ヤマトって全1巻ぐらいじゃなかった？
そうそうそう。
確か。
そんなんですよ。
行って帰ってきて終了みたいな話だったら、
ね、ショートショートですよ、ある意味。
うん。だって、クイーンエメラルダスとかキャプテンハローより短かったからな。
そうか。ヤマト
浮かべただけっていう。
飛ばしたかったんやーって。
そうそうそうそう。で、やっぱ、ある人に、やらせると、
うん、新しい魅力が。
新しい魅力出るっていうのは、やっぱ原作者にとっては一番心がね、ざわつきますよね。
ってことで、新しいスターウォーズのエピソード、セブンかな？
セブンよね。
からはすごいいいんじゃないかなって僕は思っているんですけど、よかったですよ、本当に。
だって今までのやつも全部踏まえた上での、
うんうんうん、
また新しい展開っていうかやつになってるわけでしょ。
まあだからそのダース・ベイダー2世みたいなカイロレンって出てくるんですけど、まあいただけないですけどね。どうかなと思うんですけど、悪役として
もうガンダム的になってきます。
なんかねガンもうなんかそうなんかあの仮面つけたらシャアの位置やみたいな、でも中身はどうなんだろうみたいな、
名前からしてなんとなくね。
カイロレン、アムロレイ。
なんか嫌やなって気はしましたけど。
ああ、いきなりね、パカって仮面外しますからね。
なんかね。
で、すごい悪のなんか帝王かなと思ったら、別にそこそこの部隊長みたいな感じの立ち位置あったりするんで、あれみたいな。
広告の守護者がっていうような。
そうそんな感じ、そんな感じ。
なんか無料で見れられるらしいですよ、今、広告の守護者が。
え、そうなんですか。
もう無料公開してるみたいな。
著作権が切れたとかそういうわけでもなく。
なんかよくわかんない。無料漫画 Z かなんかよくわかんないけど。
広告の仕事って僕らイニシャル G の時に取り上げた漫画ね。
そう。最も続きを読みたい漫画の一つなんですけど。
新庄直江。死んじゃったんでしたっけ、漫画家さんが。
え、マジ？んなことない。
死んなかったでしたっけ。
いや、よくわかんないです。
まあ、小説の方は終わってるんでしょ？
小説の方は、なんか、明治に聞いたところによると、その後、いろんなちょっと、エッチな展開になって。
え、そうなんすか？
なったんじゃなかったでしたっけ？
男が男を知るみたいな話になってってことでしたっけ？
え、相手のお姫様を愛人にしてっていうような
話。ああ、それは知りましたっけ？
で、しかも新庄さんはちょっと性癖が変態なもんで。お姫様をどうたりしたりこうたりとかしながら。
読みたいですね、やっぱり、広告の守護者続編はね。
で、部下の女にも手出しつつも、みたいな。
男の夢みたいな。
そう、そういう感じになってはりましたよ、確か。
ああ。
まだ、ただ、スターウォーズは、まあ、いろいろ言われてるのは知ってるんですけど、僕、この前久しぶりにその1、2、3を見たんですよ。テレビでもやったかな？
ちょっと。1、2、3っていうのは、4、5、6。
4、5、6ですね。エピソードで言うところで、
はい。
まあ、言うたらもう、1、2、3、全部ロードショーで見たんでね。小学校の時に。特に1は小学校4年生やったかな5年生やったかな、まあ僕はあの年初めてねアカデミー賞っていうのをテレビで見ました。それまで全然そのね雑誌とかではそういうのがあるっていうのは知ってたけど、初めて中継をやったのかな、もしかしたらもうその前からやってたのを知らなかっただけかもわかんないけど、テレビでアカデミー賞の中継みたいな、まあ録画やと思うんですけどやったんですよ。おそらくそれはスターウォーズと未知との遭遇がすごい人気が出た年だったんで、どっちがアカデミー賞を何作品その何部門受賞するかっていうのをすごい煽ってたんですよ、日本でも、で結局そのスターウォーズの方が6個か7個か忘れて、ほんで未知との遭遇の方が2つか3つかな、僕未知との遭遇派やったんですよその時、
あら
スターウォーズよりも、未知との遭遇が好きだったんで、ちょっと悲しかった覚えがあるんですけど、まあ久しぶりに見るそのスターウォーズのエピソード4のかったるいことよ。
かったるいですよ。
かったるかったな、久しぶりに見たらやっぱり。
ヒューバーンって。
で、ダース・ベイダーも別にさ、出てくるためにさ、ダーン、ダーン、ダダーンとか言わないじゃん。え、こんなんやったっけっていうぐらい。
静かですよね。
静かで、
淡々として。昔の映画ってね。
そうそう。で、しかも金かかってない感じもするじゃないですか、結構。ああ、これを俺らはその、なんていうの？スターウォーズ1、2、3、エピソード4、5、6をロードショーで見たんだって 俺らはロードショーで見た、スターウォーズサイコさんのファンなんだ、偉いだろうみたいな感じで、ずっと言ってましたけど、
うん、
偉くない。
思い出補正が
思い出補正がすごすぎた。
ドワーンって。
帝国の逆襲で、ちょっと、あ、お金入ったんだな、位置で、
うん。
お金使えるようになってよかったね、ルーカス。でも、かったるいな。
うん、
で、3で、わ、だいぶお金入ったんやな。でも、かったるいなっていう。
うん、
あの、まあ、もちろん俺はスターウォーズ大好きで、そのスターウォーズのグッズもかなり持ってましたし、小学校の時もスターウォーズ好きでしたけど、
うん、
ハリポタの方がようできてるな。
ああ、世界観としてはそうなのかな。
どうなの？まあまあ、ハリポタも終わってますけどね、シリーズとして。まあまあ、最後の方のそのね、その、だいぶちょっと、中の人たちも、の、年の取り具合とか、映画としてのストーリーも、どう、いろいろ言われるかもわかんないですけど、まあ、映画としてようできてますよね。
いやでも今回もね、あの、C3PO と R2D2 も、最後出てくるんですけど、
はいはいはいはい。
もうなんかやっぱりデザイン古いよなって、なんかもう C3PO なんて、うん、なんかそれこそ鉄の処女みたいな感じじゃないですか、アイアンメイデンみたいな。
まあまあ、
まあ、あの、デザイン古かったよな、これって、って思いますね、なんか。
本当にあのね、昔の古い SF 映画に出てくる、
うん、
もっと古い映画に出てきてたじゃないですか、ああいうやつ。
ありましたね。
うん、ああいう感じですよね。
うん、いや、なんかすごい、だから新しい BB-8 っていう可愛い丸型のロボットと一緒に並んでみると、はい、うわ、なんか新しい車と旧車が一緒に並んでるわ、みたいな。
ていうか、R2D2 と一緒に行動してたら、火くれるやろっていうね。
そうそうそう。
感じですし、まあ、いや、でも本当にあの、スター・ウォーズが、そのね、あの、残した功績っていうか、その、SF っていうもののジャンルを崩壊させたような映画なんですけど、まあ、やっぱりもう見るもんじゃないですよね。
確かに。
いや、何が良かった？いや、子供心にレア姫ってそんな綺麗かなとは思ってましたけど、うん、ひどいな。たまに、ね、誰か言うじゃないですか、ツイッターとかでも、うん、レア姫の花があと1センチ高かったら世界は変わってたみたいなこと言うじゃない
クリオパトラの話やん。
そうそうそうそうそうそう。うん、いや、ほんまそうやで。だってあの映画で得したんってハリソン・フォードだけやもんな。
うん。確かに。
いや、本当にやっぱ、未知との遭遇はね、俺そうでもなかったですよ。今見ても。もともと勝ったる映画やったから。もともと勝ったるかったから、今見ても、うんうんっていう感じなんですけど、
うん、
スター・ウォーズの思い入れ補正がすごすぎたんやな、きっと。
まあでも僕忘れることなかったんですが、スターウォーズのリマスタリング版っていうのを僕はパウエルと見に行ったことがあったんですけど、
はいはいはい、
あのデスターを崩壊させるシーンでパウエルはもう、ぐーって体がなんかこう、硬直させましたよ。彼は映画をほとんど見に行かない人だったんで、
あ、なるほど。
あのデススターのあのシーンだけで感動できる君はすごいなんていう、羨ましいんだって僕思いました。
デスターってなんか、もうホースを使えって言われて、はいみたいな感じで、ヒョロヒョロヒョロって爆弾落ちていくシーン？
いや、じゃなくて、あの、中心のところに爆弾を打ち込んで、最後逃げていくみたいなのあるじゃないですか。
あれでしょ？ハンソロが助けに来るやつでしょ？
助けに来るっていうのかな？なんか、だから、その、
エピソード4でしょ？
うん。
だから最後にあの、X ウィングで。
そうそう、X ウィングでぐーってこう。
溝のとこ走っていって。
走っていって、コアの部分に爆弾
を入れよう。コアの部分に爆弾入れようと思ったけど、なんかフォースを使った方がうまくいくよ、みたいなことを、オビワンかなんかに言われて。
うん。
んで、なんか勘で発射したら穴の中にヒロヒロヒロって入っ て。
そうそうそうそうそう。
で、出したらバーン
バーン
バーンって。
フォースって便利やな、みたいな。
うん。
それのシーンで、うーってなってたんで、まあ映画見てない人って、見慣れてない人って本当こんな感覚なんだっていうのはちょっとびっくりしましたけど。
あのシーンも久しぶりに見たらもうなんか突っ込みどころ満載ですけどね。
うん、
大変やな、ダースベイダーいろいろやらなあかんからって。全軍の指揮は取らなあかんわ、自分で撃ち落としに行かなあかんわ、でも。なかなか、なんか中間管理職っていう感じがしますもんね、ダースベイダーって。すごい。まあだから、ようかん、やっぱエピソード1、2、3は、お金かかった感じのする映画でしたね、やっぱり。
うん、
あの、ちゃんと、こう、見るだけで、 圧倒されるっていうか、
うん
うん、まあ、もちろん CG とかもバンバン出てきて、ね、あの帝国の逆襲の頃なんかあのコマ送りのね、ロボットも全部コマ送りで、
うん、
どっちかというとスターウォーズっていうよりはハリーハウゼンみたいな感じなんでしょうけど、
うん、まあでもまあ良かったと思います。確かにでもそのあれかな、原作者は新しい魅力発見されるの嫌だっていうのにすごくよくわかる理屈で、僕は腹落ちしましたね。
あ、そうですか。
解説、うん、
はいはいはい。
よくよく考えてみたら、
うん、
この今日は1月17日なんですよ。
17に日付が変わりましたね。
変わりましたね。あと3時間半後か4時間半後ぐらいに、あの阪神淡路大震災1995年、
あ、そういうこと言う、
そういう日なんですよ。
そうですね。
でこの日に撮っといたわけじゃないんですけど、いや実はメールがもういつ今日来ておりまして、
はい、
まあ、別にこれ年末にいただいたメールなんですけども、
はい、
明治さん、ノギズの皆さん、こんばんはというメールをいただきました。何回かメールいただいている方なんですが、明治さん、ノギズの皆さん、こんばんは。いつもメールを読んでいただきありがとうございます。リュウさん。多分、いや、いつもリュウって呼んでるんですけど、流れだったらどうしようかなと思っていて、流行の流ですよね。ハイギアな流れの流れ、流行じゃなくて、リュウ、一文字でリュウさん。なんですけど、
僕はずっと流れさんだと思ってました。
どっちなんだろう、
わかんないです。
乃木津の皆様に、神戸ルミナリエの開催についてお話していただきたくメールしました。現在全国のあちこちで行われているイルミネーションイベントの先駆けとも言われていますが、未曾有の、大震災で疲弊した神戸に活気を戻すために始まったイベントでもあり、犠牲者への方々への鎮魂の意味を込めて毎年12月に開催が行われています。神戸のルミナリエのことについて語っておられるんですけども、初めて見た時は光の眩しさ、薄しさ、光に包まれているという不思議さ、けれどなぜだか見えていると寂しくもない、幼な頃に何とも言えない鮮烈な印象が残ったことを覚えています。まあこの方神戸の方なので、ルミナリエは、まあ、小さい頃から見ているってことなんですよね。このルミナリエに対してなのですが、もうそろそろ終わりにしてもいいのではないかという考えと、まだ続けてほしいという気持ちの両方を最近持ち始めてきました。復興と犠牲者の方々への鎮魂の意味を込めたイベントであることは重々承知はしているのですが、それについていつまでやればいいのか、自分は家族や知り合いに犠牲者がおらず、また震災前の神戸というものが幼かったこともあり、よく覚えていません。現状の神戸が今の私と知っている神戸なので、復興と言われてもピンときてない部分があるのも事実です。町の復興も十分に終わったので、終わりにしてもいいのではないかと。けれども、鎮魂の部分で考えると、終わらせることにより、他の地域の方々から阪神大震災の記憶がますます薄れ、そしてルミナリエを続けてほしいと思っている犠牲者のご遺族の方々もいると思います。それを考えるとまだ続けた方がいいかなと、点々点、皆様はルミナリエをやめるのか、それとも続けるのか、どちらがいいと思いますか。長々とおっしゃる内容になってしまってすいません。取り上げてもらえたら嬉しいです。追伸のぎつのステッカーくださいという、ありがたいメールをいただいたんですが、さもさもう20年前になっちゃうんですよ。
ああ、懐かしいですね。懐かしいって言っていいかどうかもよくわかんないんですけど。
95年自体はすごいやっぱりエポックな年っていうふうに言われているんですよ、いろんな意味で。1月17日に、震災があって、3月にはね、サリン事件があったわけですから。
はい。
で、よく言われるのが、この、なんだろうな、何年代何年代っていうのは、これちょうど5年、1995年は90年代を象徴する年というか、まあ、一番盛り上がるというか、その0年代、何年代を表すのは、その年代を、5年を一つの基準にすればいいんじゃないかって言われていて、まさにこの10年代っていうと、今年なんですね、去年か、2015年がその多分基準になって、95年っていうのは確かに90年代表してるような気はしなくもないんですよ。
まあ、そういう意味で言うと、1985年とかね。
うん。
なんかセットで覚えてますもんね。なんか大きい事件が2つ3つ起きると、やっぱり。
そうですよね。
うん。やっぱどうしたってね、やっぱ阪神優勝と日航機とかこう。
いやー、すごかったですね、よく考えたら。
うん。やっぱあの年もよく覚えてますもんね。
阪神優勝もね。
うん。もちろんそうなんですけど。
うん。
何かやっぱ大きいことがやっぱ2つ3つ起きると、やっぱりね、その年のことはなかなか。
忘れないですね。
忘れられないですから。まあ、もちろんね、関西出身の僕らにとったら阪神大震災も絶対に忘れませんけどね。
うん。
まあ、それはもちろん東北とかね、東日本の人からしたら、東日本大震災もそうでしょうし。
うん。
まあ、東日本大震災も阪神大震災も多分、忘れる日本人は多分いないと思いますけど。
うん。
うん。ただまあ、やっぱり、神戸は見た目復興してますからね。
まあ、そこそこ復興できてますね。かなり復興できてる。
そうですね。だからその、うん、まあ実際にその人がその流出したまま戻ってこないとか、そのね、駅前の長田の商店街であるとか、そういうものが、ちゃんとその、戻ってんのかって言われると、戻ってないんですけど、ただじゃあ、今の状況が、例えば阪神大震災がなかったとしたら、じゃああのままずっとそうなってたのかなって言われると、それもちょっと困るかな、みたいな。それ、だってどこもそうじゃないですか、今地方都市の商店街とか。
まあ、さびれてきますからね。
そうそうそうそう。だからね、うん、まあ、阪神大震災の影響で、まだずっとこういう、その後遺症が残ってるのか、もしくはもうその日本全体がね、もう、こういう、どっちかというともう下り坂の国になって、
うんうん、
もう復興っていうか、もう今の現状がいっぱいいっぱいみたいな。
いっぱいいっぱいですね。確かに、本当に。
感じなんで、まあ、そこら辺ちょっと微妙なんですけど、まあ、阪神大震災に限ってはやっぱり、ね、実際に今、僕ら被災したって言うともせいぜい揺れたぐらいなんですけど、うん、まあ知り合いとかね、友達とか、いろいろ犠牲者もいたりとかして、なかなか忘れられないことなんですけど、ルミナリエに関しては、確かに復興の、まあシンボル的に言われてますけど、最初、違和感なかったですか？
いや、僕もなんで急にこんなキラキラしたもんみたいな。
そうそうそうそう。しかもなんかそのね、最初の頃はなんかこれわざわざ輸入して取り寄せた電球使ってて、光の具合が日本とは違うみたいな感じで言ってたじゃないですか。
だからあっこからイルミネーションっていうか、うん、いろんなところで、例えば会社の社屋でイルミネーションをやるとかね。
うん。
なんかイルミネーションの先駆けっていう印象がやっぱあって。
うん。
うん、青色発光ダイオードなのか。
いや、それは違うでしょうね。
青色。
ルミナリエが LED 使われたのはほんま最近じゃないですか。
うん。
うん。なんか最初の頃はその、電球の、まあ、光っていうか、それがもうその日本のものとは全然違うっていうのが確か売りだったような気がするんですけど、
う
ん。うん。それがね、もちろんその、まあ今のこのご時世ですから、原発も動かせないようなご時世なんで、
うん、
そういういろんな面から、まあ、LED にしたりとか、それから、まあ、まあ、なんだかんだ言うてこれ、ね、赤字が続いたりとかしたんで、
うん、
お金ないんですよね、基本的にね。
うん、いや、でも、なんかね、うん、まあ、全然これ、ルミナリエの是非っていう話じゃなくて、イルミネーションのバブルが終わったような気がするんですよ。なんかもう、別にイルミネーションで、キャーっていうのがなくなって、たような気がするんです。みんな見慣れてきて、
もうそうですね。なんかこう地方の、うん、まあなんていうんですかね、なんかこう温泉とか、
うん、
そういうところでもほらなんかすごいイルミネーション使うようになったじゃないですか。
そうそうそうそうそう。だからもう行き渡った感じがするから、
うん、
じゃあなんだプロジェクションマッピングなのか、何なのかっていう、
まあ今はね、
今そうになるじゃないですか。
うん、
まあ多分あと2年もすれば。いろんな地方でプロジェクションマッピングだよってやるんでしょうね、おそらく。ってことは、ルミナリエっていう名前にしておいて、別のイベントにした方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。5年周期ぐらいで何か。
ああ、はいはいはいはい。
うん。いや、だから、じゃこれで言うと、広島長崎の原爆のあの日が、なくなるのか、なくならすのかって言ったら、なくなりは絶対しないでしょ。
あっちはなくならないでしょ、絶対に。
うん、
だからルミナリエに関しては、どう言うんでしょうね。神戸の人が喜んでるのかな？
いや、でも、結局この前ってなんかすごい突風が吹いて、
そうそう、倒れましたよね。
倒れて終わりみたいな。
うん、そうそうそう、まあ。倒れて終わりってなんかもう。
いや、だって。
普通やったら中止ですよ。
うん。あれで終わってほしくはないなっていうのはあるし、うん、まあ忘れる内容でもない。忘れる内容でもないし、まあ鎮魂はしていかないとダメだし、まあ、まあある程度事件がね、事件っていうかそういうことが風化しても、やっぱりイベントがあるからこそ忘れないっていうのがあるんで、残すべきだと思うんですよ。
まあ、まあ僕はね、最初その1995年からか、ルミナリエ始まった時はまだ、まあ実際周りね、神戸の周りが、その、まあ瓦礫とまで言わないですけど、結構さら地が多くて、
うん、
本当にまだ神戸が復興してない時に、ああいうそのね、まあアイデアから始まったやつだと思うんですけど、もともとはなんか博覧会でなんかやったやつなのかな、どっかのね。で、それをあそこでわざわざやって、神戸に、とにかく神戸が今復興途中、まあその頃は復興途中ですけど、今復興に向けて頑張ってるっていうところを皆さんに見ていただき、まあ風評被害もあるじゃないですか、神戸に行きにくいっていうあの当時。
いや、でもね、
うん。
神戸ってやっぱり、リッチだからよかったんでしょう。
まあもちろんそうですね。うん、
復興もするんでしょう、やっぱり。う
ん、まあいや、あの時の神戸はね、はっきり言って、まあまあ、かなりラッキーで、まあラッキー言うたらほんま怒られますけど、
うん、
まだ、日本に余力があって、
うん、
その、義援金とかもまだ集まりやすい状況で、
うん、
で、なおかつその神戸っていうそのブランド、
うん、
もあるし、まあもうね、淡路で被災した人とか申し訳ないですけど、でまあなんと言ってもまあ、オリックスが、ね、運よく強かったし。
運よくね。
運よく。まあ、でもなかなかあのタイミングでイチロー出てこないですよ。
まあまあね。
うん。まあまあね、今回のその、ね、東北でもその楽天優勝しましたけど。
やっぱりそういう風な、なんか背負うと強くなるんですよ、チームって。
でもタイミングずれたじゃないですか。
いや、若干ね。
1年遅れたじゃないですか。
若干ね。じゃあ、羽生くんはどうなのとかいうのもいろいろ出てくるじゃないですか。
そうそうそう。まあでもあの時のオリックスは本当にもうね、だって、球場が被災してましたから、
うん、
うん。その中であのタイミングであの優勝で、しかもまあルミナリエとか、まあいろんな、こうね、本当に、こう神戸を盛り上げようっていうのがこう日本全部でありましたけどね。
まあ浜松が歌い、平松恵美も歌い、みたいな、ね。
そうそうそうそうそう。要は、ようあのタイミングでヤクルト勝つなとか思いましたもん、僕は。
いや、でも、どうだろうな。でも、ルミナリー僕行ったことないんですよね。
そうなんですよ。一番のポイントはね、うん、人多いから誰も行かないんですよ、あれ。
あんな行くアホやでって言ってますからね。
そうそうそうそう。人動かへんし、見られへんし、うん、あの、肝心のその電球がつく瞬間までにはたどり着かれへんで、どうせ、みたいな。結局のところ人が多すぎて行かないっていう状態じゃないですか、ルミナリーって。テレビで、あ、今年もやってるんやな、ぐらいの印象でしょ。
うん。
鎮魂ってもう少し厳かなもんだと思うんですけど。
まあなんか他のイベントにしたらいいのかなとも思うんですけどね。ルミナリエっていう名前も使っていいかなと思うんですけど、同じ名前で。なんかようわからなきゃルミナリエなんだろう、これ、みたいな。
まあルミナリエっていう言葉に意味があると思うんですけどね。まあなかなかこれはでも、やめてほしい。っていう人はなかなかいないと思いますよ。
うん。
うん。やるんだったら別にやってもらってもいいけど、でもそんなには行ってないですね、僕の周りでも。
案外ね。
うん。一回行ったらもう十分っていう人が多くて。でも、実際にこのルミナリエイコール阪神淡路大震災の鎮魂と結びつけてる人ってそんなにいるのかな？
いないいないいない。でもそれだったらもう一回再定義して、
うん。
いや、鎮魂の意味でルミナリエやってますっていうので、
だから、俺昔から思ってるんですけど、なんでこれ1月にやらないのかなって。
そうそうそうそうそう。なんかクリスマスに便乗してるのかなみたいな。
そうそう。ほんで、しかも、本当のクリスマスにやったら、すごい反対意見が多くて、しかもずらしてるじゃないですか。そんな忙しい時にあんな街中で、あんなもんするな、みたいな感じに言われてるんで、12月の初めの方にするんですけど。で、経費、節減っていうか年々短くなっていって今は最近10日間ぐらいなのかな。 僕は新婚でまあ1月に、まあ、例えば16、17あたりに3日間ぐらいやればそれで十分かなと思って。
3日じゃ元取れないんだよ。
すいません。
言われそうな気がするんですけどね。
3日で元取れへんって言われたらお前日本各地の花火大会全部そうやないか。結構鎮魂の意味での花火大会とかいろいろありますよ。
うん。
いろんなね、その地域を盛り上げようとする花火大会とかいっぱいありますけど、花火大会も結構みんなあちこちでその存続言われてるじゃないですか。PL の花火大会もそうですけど。
ずっと言われてますよ。
あのね、大阪で一番大きなのは今多分淀川花火大会ですけど、あれかってずっと前からね、やるやらんって毎年のように言われてますからね、うん、赤字赤字って言われて、うん。基本的に花火大会って、儲かる要素ないんですもんね。
まあ、敵屋が儲かるとか
そういう。敵屋儲かりますし、その周りで場所取りとか、そういうその、ね、まあ、経済効果は山ほどあるんですけど、
うん、
花火打ち上げてる人らにはそんなに入ってこないみたいな。
確かにね。
うん。まあ、それと似た感じはしますけどね。
まあ、確かに鎮魂かっていうと、あんまりみんな鎮魂っていうのはピンと来てないっていうのは事情かもしれないですね。
なんで、電気つく瞬間が見たいんでしょ？
うん。綺麗ね
っていう
だけ、
うん
うん、
しかもあのね、その本当に三宮の一番忙しいいうか混んでるところ、
うん、
居留地のあたりか、昔は結構ねいろんなところハーバーランドとかあちこちであったんですけど、まあもう少し、うん、なんかやり方は考えた方がいいのかなと思いますけど、まあ、
見直す時期には来てるんでしょうね。20年だから
もう来てるんでしょうね。もうただ単にみんなあの電球つく瞬間を見に行くだけのイベントっていう風になってますからね。
だってもうそんなみんなイルミネーションいろんなところでやってんだもん。綺麗もんだって他のとこも。でもそれもイルミネーションも飽和状態でも何見ても感動しなくなったし、
うん、
なんか違うんじゃないのっていうのはやっぱ思わなくはないですよね。だからもう一回まとめるようですけど、鎮魂っていう意味をもう一回ちゃんと再認識させるのと、なんか、鎮魂だからもうちょっと厳かなでもいいような気もするんですけどね。
そうですね。うん、もう電球つけなくても、何か、まあ、実際1月17日、まあ、もうすぐね、もうおそらくあと3時間ぐらいでその時間になると思うんですけど、じゃあその時間にみんなが起きて、黙祷してるかって言われると寝てます。
寝てる。
寝てますしね。
寝てる。
ああ。
佐野さん、その17日の日って何をしてたっていうか、その
寝てました
瞬間って何をしてたか、あ、
寝てましたよ。
そうですか。
うん、寝てた。ほんで、揺れて、
うん、
で、その、額とか写真とか、そのね、パネル的なものが全部落ちてきて、
はいはい、
僕、その時、北区に住んでたんで、
うん、
梅田の近くに住んでたんで、まあ、結構揺れたんですよ、やっぱり、
うん。
で、なんかまあ、かなり大きかったなと。
うん、
まあ、大阪なんでね、そこそこ震度3、4ぐらいは、そんなにビビらないじゃないですか。
まあ、5か6ぐらい行ってましたもんね。
うん。で、あ、これは揺れたなと思ったんですけど、
うん。
あ、まだこんな時間かと思って寝ちゃったんですよね。
よくそういうの聞きますよね。
寝ちゃったんですよ。いろいろ物落ちてきたけど、まあまあ、寝ちゃって、ほんで、次にテレビでつけた時は、もうテレビで高速道路が倒れてる。映像ですよ。
うわーって。
もう宮根さんが絶叫ですよ、ずっと。
で、桑原さんがヘリコプターで、神戸の街がーって言ってましたね。
神戸の街が壊滅してますって言って。もうだからもうあれはその、なんていうんですかね、ワールドトレードセンター、
うん、
が、あれがテレビで崩れてるのを見たときに、なんかハリウッド見てるような感じだったじゃないですか。
あー、確かに。
あれに近かったですね。
確かにね。
うん、もう本当に宮根さんの声とかが被ってなかったら、
うん、
普通にテレビで新幹線大爆破の映画でも見てんのかなっていうような、それぐらいの印象で、しかもテレビ通してるから、わずか10キロ先の話とは全く。
淀川越えてすぐのところの話とは。
そう。だから10キロ越えたらもう被災地で、もう20キロね、向こうに行って、もう西宮、芦屋まで行けば、もう大変なことになってるけど、そう、テレビを通すことによって距離感が分からなくなるっていう、感覚、うん、まあ、もちろん大阪市内も全部信号が止まっててね。
うん、
もうもちろん大混乱は大混乱ですけど、よくその当時神戸の人に揶揄されましたけど、揶揄っていうかね、いろいろ言われましたけど、パチンコ屋もみんなやってましたしね、梅田は。
やってた。
梅田普通やったんですよ。
やってた、
うん。あの日。
うん。
本当に普通やったんですよ。
僕も案外普通に生活してましたよ。
そう。ほんで、昼ぐらいまでみんな普通やったんですよ、大阪の人たちは。
うんうん、
ただなんか、信号止まってるわ、電車止まってるらしいけど、結構すごいらしいぞって言って、テレビでどんどん入ってきて、 これ普通に俺ら生活してたらあかんのちゃうのっていう雰囲気になったのは昼過ぎぐらいからですよ。どうも神戸が壊滅してると。だから昼過ぎぐらいにようやくそのね、会社の方のその、まあ、例えば神戸支店とかいろんなところの情報が全く入ってこなくて、どうも社員とかいろんな取引先の人とかもみんな被災してると。ぐらいになってからですかね。あ、これはもう普通に仕事してたらあかん場合やと。あの当時はね、なんかそのテレビとかラジオでその距離感があんまり分からなかったですね。あの福知山の事件もそうでした、僕。福知山であの電車が。
あれは2005年ですね、確か。
そうそう。あれも結構あの大阪ではかなり、大阪とか、まあ、全国で見ると多分すごいニュースだったと思うんですけど、あれもあの普通にあのテレビで見たときはすぐ目と鼻の先じゃないですか。
要は超えたところでね。
そうそうそうそう。本当に目と鼻の先でものすごい数の人が亡くなってるのに、なんかこう、距離感がわからないっていう。なんか、ワールドトレードセンターと、その、神戸とか尼崎のことが、全部なんか距離感が
一緒ですよね。
一緒なんですよね。ネットとかテレビで見てると。実際にあの、神戸行って、まあ、二日目、次の日に神戸に入ったのかな、俺は。あの、友達がいたからね、いっぱい。六甲道とか、あの辺りに。で、まあ、あの、バイク持ってたんで、オフロードバイクでずっと行ったんですけど、もう行って初めて分かりましたね。これはちょっとまずいことが起きてるっていうのが。テレビでどんだけ言われて、まあ、もうおそらくその日の夜中中のテレビはずっとあの、被災者の名前と、それから今、体育館に誰々がいますっていう連絡、それを一晩中やってたと思うんですけど、それでもまだピンと来てなかったですからね、僕ら大阪のやつは。
意外とその白黒がすごいはっきりしてたような印象はありますよね。規模が、範囲が狭かったっちゃ狭かったのかもしれないですね。あの、東北の地震に比べて。まあ、本当
直下型。直下型なんで、本当になんていうの、あの、よくゲリラ豪雨で、その町内の向こう側がすごい雨で、こっち側は全然降ってない的な。
あったあった。伊丹空港が沈みかけた時もありましたよね。
その感覚ですよね。本当にあの、淀川の向こう側とこっち側では世界が違ってたっていう。だからあの、なんとなくこう、被災地が広がってる感じじゃないですもんね。
ピンポイントですもんね。
ピンポイントで。
急に電車乗ったら、あ、こっから震災やって。
そうそうそうそうそうそう。で、だからその、もう一週間後ぐらいには神戸の人たちがみんなあのね、あの、淀川渡って、あの、野田阪神ぐらいまでお風呂入りに来てたんですよ。10キロとか20キロ歩いて。で、その時にみんなあのその神戸の人たちが野田阪神のパチンコ屋もやってたんですよね。本当にもう尼崎あたりまで来て、もう大阪まで来たら、普通にパチンコもやってる、普通に梅田はいつも通りみんな買い物してる。で、帰ったら俺らは、公園とかで寝泊まりせなあかんって言っても泣きながら帰ってましたもんね、みんな。
なんか、特殊な、普通の震災からしたらなんか特殊な感じはしますね、今の地震、東北のやつとか比べると。
そうですね、東北みたいにそんなあの広範囲じゃなかった分、余計にその落差がすごかったですね。
これ都市の直下型と直下型じゃないの違いっていうの多分あると思うんですよね。インパクトはすごいでかかったじゃないですか、やっぱりそのビルが倒れるっていうのは。
高速が倒れるとかね。まあ、もちろん津波がね、押し寄せてくるのもインパクトすごいんですけど、だからある意味はね、ある意味本当にあの、神戸の人には申し訳ないですけど、実際に、まあまあ、揺れも体験したし、神戸にも入ったし、そのね、崩れた友達の家を、そう、一緒に手伝ったりとかもしましたけど、でも、本当の意味で、まあ、気持ちは分かってないですね。あの、阪神大震災を被災した人たちとは、ちょっとやっぱ温度差がありますよね、どうしたって。
まあ、どうしてもね。
だからおそらくルミナリーに対する気持ちも、あの、復興のシンボルとして始まった時のルミナリーに対する気持ちと、俺ら大阪から行って、うわー綺麗やなーっていう気持ちは多分全然違うと思いますよ。
わー綺麗なやーですよ。
もう俺らは本当にもう、あー綺麗やなーとか、うわ人多いからもう嫌やわーとか、その程度じゃないですか。
でも神戸の人もどれだけ思ってるかよくわかんないですね、正直。
そうそう。まあ、実際のところだから、あれは、本当は、例えば、もう、その日の1日か2日は神戸の人しか入れないとかね。鎮魂の意味でやるんであればよ。
まあね。
神戸の人が集まって、で、まあ自分の周りで亡くなった人とか、まあ神戸の人とか、まあもちろんね、長田とか、その淡路とかいろんな部分はありますけど、そういう人たちを鎮魂する意味で、身内でやる日も作らないとダメな。もう今観光客しかいませんからね。光見に来てる観光客しかいないんだったら、もうただのイベントなんで、鎮魂の意味なんかほとんどないでしょうしね。まあ、難しいですよね。 だから、じゃあそれを、じゃあやめちゃえばいいのか、じゃあやめちゃったら、もう神戸のそのね、先ほどのメールの人もそうですけど、こう忘れるんじゃないか、みんなと。それがね、またね、ちょっと、僕はなかなか微妙なところがあって、こう、忘れるんじゃないかって、まあ、被災地の人がよく言われるじゃないですか。忘れてほしくない。まあ、もちろん忘れてほしくないのは当たり前の話なんで、忘れませんけどね。忘れないんですけど、じゃあ、雲仙普賢岳だけとか、奥尻島とか。
いつやったっけごめん、いつやったっけってなりますよね、奥尻島も。奥尻島もすごいはずなんですよ。
すごかったんですよ。あれ、もう街全部なくなるぐらい
の
あれ
です
よ。
津波でね。
はい、
うん、
まあ、その話するために佐藤義則悲惨やなっていう必ず
笑っちゃダメなんですけど
笑っちゃダメですけど奥尻島出身で神戸で被災した、うん、佐藤義則は楽天です
ごいですよ。もう
コナンかお前はっていうね、
もうジャック・バウアーじゃなくて
もう
ブルース・ウィルスかみたいなね。
本当そうなんです。いや、もう笑っちゃいけないんですけど、うん、ただやっぱりね、その全部覚えてないといけないじゃないですか。被災地の方のことを思うと。
なんかね。
うん。
覚えれないんですよ、でも、それは。
忘れないでくださいって言われると。うん、まあ、だから僕はもう自分が覚えてる範囲で覚えてればいいと思ってる派なんですよ。
うん、
だからもしかしたら、他にもいっぱいあるんですよ、災害は。
ありますよ。それは、尼崎の脱線事故もとかね。
もう脱線事故もそうですし、もちろんサリン事件とかもそうですし、
うん、
もうね、そんな松本とかああいうサリン事件のことも言い始めたら、いろんなね、災害がいっぱいあるじゃないですか。
もう毎日が異例の日ですよ。
そうなんですよ。だから全部覚えるの大変やなって。
うん。
で、もちろんそれはね、それぞれの被災地の方は忘れないでほしいっていう気持ちはもうよくわかるんで、もう覚えれる範囲ではできるだけ覚えてるんですけど、じゃあその日、もう阪神大震災も多分おそらくね、僕、テレビで言われへんかったらその日のこと忘れると思いますね。あ、今日やったんやっていう。
うん。確かに。
うん、カレンダーに載ってませんしね。
阪神大震災っては書いてないですよね。
そうそう。だから、
確かに。
まあ、もしそういう、忘れてはいけないカレンダーみたいなのがあって、すべてのいろんな災害とか、
重いよ。
いや、重いけど、
重いよ。
いや、重いけど、そういうカレンダーがあって、ああ、今日はこんなことがあったねっていうカレンダーがあれば、うん、まあ僕は買おうかもわかんないですけどね。あ、もしかしたらそういうアプリあるかもわかんないけど。
ああ、事件 B アプリみたいな。
そうそう。まあ言うたら今日は何の日っていうやつがよくあるじゃないですか。
うん、
今日は何の日って結構いいことをね、なんかアポロで初めて月面にとかそういうことが思うやったりするんやけど、うん、そうじゃなくて、そういうね、そういう災害ダイアリーみたいな。
うわ、確かに。
やつがないとなかなか覚えられないな。難しいですね。覚えてほしいっていう気持ちと、その風評被害から、いや、もう大丈夫だから来てくださいっていう人たちもいるじゃないですか。まあそこら辺も難しいとこですけどね。
まあ、でも、見直すのはいいと思うんですけどね、全然ルミナリエは。
まあ、もみ直す時期は時期ですよね。
ですよ、多分。
うん、あ、もうましてや、神戸に負担になってるようなイベントであれば、もみ直すべきでしょうね、もう。毎年、赤字で会社が危まれたりとか、中心地で人が集まりすぎて人が行けないとか、周りの店に迷惑かかってるとか、もうね、今警備でもすごいあれお金かかってるんで、財政負担がすごいっていうんであれば、まあ、橋本さんだったら中心したでしょうね。
ああ。
で、ね、まあもちろん、御堂筋パレードを中心にした男ですから。
F1 走らせたりしてましたけどね。
うん。どっちの方がバブリーかなと思いますけど。
いや、あれはやっぱり世代なんでしょうね。
うん。でも、まあ、御堂筋カッポみたいな、市民が手作り感のある、
うん。
まあ、かかってるお金大して買わないやろっていう話もありますけど、
うん。
うん。でも、まあ、もう少し、市民主導でのイベントにこう、くら替えしていったじゃないですか、橋本さんが。
うん。まあ、同じようなことしてもいいかもしれないですね。
そうですね。だから、市民主導でもう少しこう、手作り感のあるやつ。まあ、俺はもう少し長田の方でもやればいいと思いますけどね。
おー。
うん。
まあ、確かにね。
うん。
でも、長田と三宮やったら、やっぱり、三宮とかになるんでしょうね、やっぱり。
ブランド的にね。
うん。
ブランド的にはそうなんですけど、鎮魂の意味でやるんであればよ。
持ち回りでやってもいいんですよね。
そうなんです。
東灘で今年やります。
そうそう。別にね、それが見かけであろうが、
うん、
芦屋であろうが、ずっと持ち回りでやってもいいんでしょうけど。 まあ、1月17日、もちろんその鎮魂のようなイベントはやってますけどね、もちろん。みんなで黙祷したり、その時間にろうそくつけたりとかもしますし、まあ、僕らは寝ちゃってることが多いですけど。まあまあ、今ね、考えてもそうなんですけど、関西の人間は本当に大地震なんか関西に来ないって思ってましたからね。
ずっと言ってましたからね。
絶対その東京は来ても関西はないと。で、あれ、終わってからですよね。実はその300年一週かなんかで、関西にすごい大きい地震が実はあったんだよ
って。言えよみたいな。いや、前日に言ってました、みたいな。
そうそう。
群発地震が起こってましたって。
そうそうそう。それとか昔のその古文書にはそういうのが載ってましたよって。
うん、
後からどんどんどんどん出てきたけど、本当にそれまでは関西には地震ないんだと。
いや、洗脳って怖いなって。
いや、本当怖かったですね。で、その割には、あの、東京みたいに高層ビルが建たないのは関西地盤弱いからっていうわけのわからん、なんか噂がなかったですか？
あった。
ね。
いろいろありました。
そうそう。だから大阪には大きいビルは建てられないのは東京みたいに地盤が硬くないからって言って、そのアベノハルカス建てるときの俺、井の市場でそれ思い出しましたもん。
アベノは地盤が硬いんじゃないんですか？
そうそうそう。え、大阪地盤柔らかかったんちゃうのっていう。
うん。
だからそんなね、わけのわからん。だから、今回のね、あの、今回いうか、その前の、東日本大震災の時も、はるか昔の人がここまで津波来たよっていう石碑をこう、置いてあったじゃないですか。でもその石碑の下にいっぱい家建ててましたでしょ、今の現代の人は。で、結局その昔の人にね、言うことを言うか、教訓がね、生かされなかったっていう。ただ大阪市内にもあるんですよね。その京セラドームの近くとか。どっかその市内何か所かにその大昔のここまで津波来たよ
っていう、そういう石碑いっぱいあるんですよね。
あるんです、あるんです、
う
ん、
鎌倉の大仏のところでもあるとかっていうのもいいんですよね。そう
そ
う、
だからおそらくあの石碑の場所までは次の津波もやっぱ来るんですよ、うん、
おそらくね、
おそらく来るんです。だ京セラドームは水没するんです。
うん、大変だ。
本当大変だ。大変なんですよ本当に。やっぱりね、たまにはちょっと昔の人のことを思い出す。そう考えるとやっぱりそういうダイアリーもいるのかな。っていうか、もう大昔までのやつも全部
まあ全部ね。それ言い出したら Google とかがなんかやりそうですよね。なんかその津波ここまで来たよマップみたいな。
そう
あるじゃないですか。
日本ほとんど沈むんちゃうの、うん、
多分日本の山に行かないと沈むみたいな。
うん、そうなりますよね。
うーん、
いや、なかなかでもあれですよね、難しいですね。そういう、その被災地の、その、ことに、触るっていうか。
いや
あんまり、その、
浮かせないですよ。
そうそう。だから、実際に被災してればね。
うん。
いろんな意見言えるじゃないですか。いや、もうそんな忘れたいからもうやめろとか。いや、忘れてほしくないからずっと続けてほしいとか、いろいろ言えるけど、言っても。
外野ですからね、僕と
か。外野なの。そうそう、部外者なんで。
うん、
もう、中の人が決めるしかないんですよね。
うん。決めてって感じ。
そうそうそう。御堂筋パレードはもう俺らが勝手にね、いろいろ何言ってもいいとは思うんですけど、
うん、
もう本当にだからなかなか、もうこれはもう神戸の人が決めるしかない。
確かに。
うん。
うん、
でも、ルミナリエは人が多いから行きたくない。
確かに。
うん。
うん。
三宮ただでさえ人多いんやもん。
まあ年末とかそういう時はね、行きたくないですよね。
行きたくない。もう車では絶対あんなとこ行きたくないし、
うん、
まあ電車ですぐですけどね。もうこれ東京とかそのね、長野来てから何回言ってもなかなか信用されないんですけど、大阪から20分で着くんですけど。
嘘やんって言われるもん
ですね。嘘やんって言われるんですけど、京都でも25分くらいで着くんですけど、俺らみたいなそのめんどくさがりっていうか人多いところが苦手な人間からすると本当に行きにくいイベントであることは確かですね。
うん。うん。まあということで、リュウさんありがとうございました。
ありがとうございます。何の解決にもなってません
。ならないですけど、まあでも、まあ見直す、なくならす必要はないけど、見直す時期には来てるような気はしますね。それだけは言えるかなと思います。
俺は逆にも1月16日あたりに神戸湾で花火大会してほしいなと思いますよ、ね。
ああ、冬にね。まあそれもありですよね。
うんうん、冬の花火大会はなかなかいいですよ。
うん。
鎮魂の意味でね。
さおさん、北区赤羽っていう漫画、はい、漫画じゃないな、あれ結局、テレビ東京系でドラマを山田孝之がやっていて、うん、漫画が、まあ僕読んでないんですけど、うん、あれって、さおさん、読んだか見たかしてたこと
あるんです
か？
読んでないです
か？読んでないですか？で、あの漫画を書いてるのは、清野さんっていう人なんですけど、うん、清野徹さんって人でね、うん、この人は板橋出身で、今赤羽に多分住まれてるはずなんですけど、結構面白い人なんですよ。
うん。
うん。で、今モーニングで、もともとはアフタヌーンかに何かに連載してたんですけど、うん、そのおこだわり、こだわり、うん、俺にくれよっていう漫画を書いているんですね。
うん。
で、すごいこだわりを、日常のどうでもいいことをこだわりを持ってる人を取材して、それを漫画にしてるっていうもんなんですけど、まあ、第一話目に出てきたのが、ポテトサラダを必要以上に食べる人。ポテトサラダに対するこだわりがめちゃめちゃある人で、ポテトサラダは、合うビールは金麦じゃないとダメだみたいな。そういうこだわりのある人を取材するとかっていうので漫画をずっと展開してるんですけど、その中ですごい気になったのが今回、まあ2週にわたって、これ大体1話読み切りなんですけど、珍しく2話になったんですけどね。2ヶ月か3ヶ月に1回に、人に全く合わない週末を作るっていうこだわりを持ってる人がいて、
うん、
その人は金曜日の夜に、豚骨ラーメンをニンニクいっぱい入れた状態で食べて、もう臭くなった状態だからもう会えないだろう。プラス、人と喋ってもダメっていう縛りを設けてるんですね。
うん、
で、まあまあ、いろんな工夫をしてるっていうのも出てるんですけど、その中で、まあ、料理も実際そのこだわりの人が作るんですけど、自分でラーメンを作るこだわりもあって、まあ、こだわりというかその中で出てくるんですけどね。合わない、人に合わない土日の中で。で、ラーメンを自分で出汁を取って醤油ラーメンを作るっていうことを言っているんですけど、そのラーメンの出汁に使う鶏ガラスープで出汁を作ろうとするんですけど、そのスープというのがケンタッキーフライドチキンの骨。これを一ヶ月か二ヶ月間ぐらい、まあ、週に一回ずつ買うんでしょうね。
うん、
買って、それを鶏ガラを洗って、冷凍庫に入れておいて、その鶏ガラを砕いて、野菜と一緒に煮込んで、半日ぐらい煮込んでスープを出して、やるとすごいいいスープが出るっていうくだりがあるんですよ。
うん、
これってそういうことってあると思います？
あるとは？
ケンタッキーの、ガラで、鶏ガラって取れるんですかね？
取れるでしょ。っていうか、この前まずこの知らない世界でもフライドチキンの世界っていうのを。
はいはい、やってました。
やってて、
うん。
で、ファミリーマートとかそういうフライドチキンあるじゃないですか。
うん。
その鶏ガラで作ったスープをマツコさん絶賛してましたよ。
あ、やっぱりあるんだ。
うん。
まあでもそうか、僕らファミチキとか見ると、鶏。
そうそうそう。
骨なし。
あ、骨なしか。
うん。いや、でね、僕自体がこれに抵抗あるのはなんでかっていうと、
うん、
あんまりこの骨付きの唐揚げとかチキンってあんまり食べたことないんですよ。
ああ、でもまあ、黄金チキンとかね、
うん、
プレミアムチキンとか骨付きのやつあるじゃないですか。
うん、
コンビニで。あれは、で、おそらく、マツコの知らない世界では出し取ってたと思うんですけど、
うん、
なんか、一回揚げてる骨なんで、アクもそこまで出なくて、美味しくできるらしいですよ、スープも。
アクがあんまりないから。
うん。一回揚げてるっていうことで。
ほー。
まあ、ただ俺は、それ見たときに、なんか
汚いなって。
その骨をねぶってる
映画
を思い。絵を思い浮かべて、もちろん洗ってると思うけど、それと、黄金チキンどんだけ食うたらええねんって思う。思うから、
うん、
まあ。たまたまね、みんなで、パーティーバレル的に十何本、 食べて骨が10分ぐらい家族で余りました、うん、じゃあそれをきれいに洗ってそれで出し取りましょうっていうんであれば全然いいと思う。
でもいろんな人がねぶってるわけでしょ。
そうなんですよ。でだから
ある意味札幌一番塩ラーメン食べ終わったスープでもう一回雑炊作ろうみたいなってたまにするじゃないですか若い時って。
まあ、志村けんがね、ドリフターズのあの、付き火でやってる時代に5人が残したスープをこう、全部集めて、1人前のラーメンにして食べてたっていう。
どうするの誰か肝炎でも患ってたら、うつるよみたいな。
そういう下積み、あら、中華よっていう感じで、そういう下積み時代の話しましたけど、
うん。
まあ、だから、ね、最初からそう分かってりゃ、最初から肉だけをこうね、取って、
うん、
骨だけを最初抜いといて、綺麗な状態で、まあまあ、横に置いとけば済む話ですけど、まあ普通に鶏肉屋さんに行けばありますしね。
あ、鶏ガラがね。
鶏ガラがね。
心
配しなくても。
なんか違うのかなっていうのが。
なんか自分でやってみたいじゃないですか。
まあ寸胴の鍋を用意せんとダメっていうのもね。まあ。
まあだから何自分がねぶっやってるんだからまあ別に
まあいいかっていう、
まあいいかっていう、まあ俺自分のやつでもちょっと抵抗あるけど、ね、
いや僕自分で札幌一番のやつ雑炊作るときもうわなんか汚いなって思うときたまにあるんで
自分のことそんなに綺麗と思ってないから逆に他人の可愛い女の子の方がマシやもんね。
あ、他人可愛い女の子のやつやったらすごい勝ちてるんじゃないですか。
ですよね。
うん、ぜひともいただきたい。ご褒美です。
その骨ください。犬かお前はって。いや、もう、だから自分、こんなおっさんの。
眠った。
余計嫌やろっていうね。
いや、でも、
でもまあまあ、それは全然ありですね。うん、普通に。
ああ、いけるんですね。
いけます、いけます。それはいけます。間違いないです。まあ、基本的にね、まずその時点で骨を折ったりとか、その中身を切ったりとかしてないと思うんで。まだ髄が出てないというか。大丈夫だと思いますけど。ただ、その骨自体で、ケンタッキーがうまいとか、ファミリーチキンがうまいとか、そこよくわかんないですけどね。
その骨でいい出汁が出るかどうかっていうのはなんかあるんですかね。やっぱりいい鳥だから、必ずしも美味しいわけじゃないと思うんですよね。
でもそこはやっぱり丈夫な骨の方がいいんじゃないですか。
丈夫な骨。
ブロイラーよりは普通にね畑で育ててるやつの方が美味しいような気はしないでもないですけど、そこはちょっとお前らそんな味わかんのかって言われると全くわからないです
けど、わかんないですけどね、
全くわかんないですけども、
キキ骨みたいなもないですからね、
そもそも鶏ガラスープに何か混ぜてあった時点で俺さっぱりわかんないです、ね、
もう素直に顆粒の鶏ガラスープでいいじゃんって思わなくてもないけど、
中華のね、食材コーナーによく置いてあるやつでいいかなと思いますけど、僕はね。鶏ガラ、あんまりね、僕鶏ガラスープの思い入れないんですよね。
ああ、そうですか。
うん。
まあ、何ウェイパーじゃなくて、今やったらコウメシャンタンですか。
うん、もうあんまり、僕、どっちかというと、豚骨派ですね。
大阪で豚骨を食べるっていうのは、すごい昔ハードルが高くなかったですか。
僕、初めてその、美味しいなって思ったラーメン屋さんが、もう今からもちろんね、もう30何年前ですけど、空心町のニンニクラーメンっていうのがすごい流行った時期があって、空に心って書いて空心町っていうね、西天満のとこにあるんですけど、まだほとんど大阪にそんな有名ラーメン店が全然ない頃ですよ。まだ天下一品も入ってきてなけりゃ、そうですね。空心町のニンニクラーメン以外で美味しいラーメンってあったかな？ないですね。
そもそもニンニク、大阪社がそんなラーメンがあんまり、
ね、なかったんですね。
なかったですからね。
そう。ほんで、その、多分空心町のニンニクラーメンが多分豚骨やったと思うんですけど。で、それで初めてかな。それまでほんまにうまかっちゃんぐらいしか知らなかったんで。
うまかっちゃんが11番美味しいと思ってますからね、豚骨ラーメンでは。
そう。で、鶏ガラスープで美味しいって思ったやつって、そんなに記憶にないですね、僕は。鶏ガラス、そもそも鶏ガラスープって何作るのに使うんですか？
醤油ラーメン。
ぐらい？
うん。
あとは、なんかチャーハンの横についてるやつ？
あれもうラーメンスープと一緒でしょ、基本は。
王将とかやったらね。
うん。
家で鶏ガラスープ作ることないですもんね。
ないですよね。
まあまあ、豚骨もないけど。
うん。
うん。
あ、僕、雑炊作るときに鶏ガラスープ使ったりはしますけどね、たまに。
雑炊って雑炊の素しか使ったことない。
中華雑炊みたいなね。
ああ、はいはいはい。
うん。
そうですね、鶏ガラスープ。でも、僕ら素人が思ってる以上に、その、カツオにしろ、鶏ガラにしろ、何にしろ、大量に入れますよね。
うん。
量が足りないんですよね、結局のところ、素人は。
まあ、やっぱり塩大量に入れないとダメとか、味の素大量に入れないとダメとかっていう話になっちゃいますからね。
そうそう。だから、カツオだって、鶏ガラだって、こんなに入れんのっていうぐらい入れるじゃないですか。
ってことは、どれだけファミチキっていうか、チキンを買わんとダメなんだって話ですよね。
そうなんですよ。だから、ほんの少ないスープだったら、それ一本二本できるかもわかんないけど、
うん。
うん。そのファミチキで作ろうと思ったらっていう話ですね。
うん。
うん。多分美味しいのはもちろんできると思いますけどね。まあ、その時は確かね、なんかそういうフライドチキンで炊き込みご飯を作るっていうのもやってましたけど。
ああ、あのマスコの知らない世界では。
そうそうそうそうそうそう。もう味がすでについてるんで美味しいですよ、みたいな。
うん。
まあ、なんでもありやなと思いましたけどね。
いやでも結構最近もう何でしょう、 B 級グルメとかそんなんじゃなくて、何でしょうね、もう孤独のグルメもそうだけど、結局そんなほど何でしょうね、まあ目新しい食材とかっていうのもまあないことはないんだろうけど、改めてこういうスタンダードなものに対してもう一回深く掘り下げようみたいなね。
うん、
うん、それこそ、ね、あのラジオの四畳半部品の吉田さんがやられたように、どん兵衛で鍋を作ろうとかね。
もう最近普通にね、塩ラーメンとか味噌ラーメンとかで、鍋風味とかいっぱい出てますもんね。
うん、あ、もうそっちの方向にしか行かないのかな、もう。なんかあんまり贅沢っていうようなやか。
贅沢ね。
うん、
本当にもう食生活が僕貧困なんで、
うん、
もう最近もう、俺今日贅沢してるなっていう、もう俺今日昨日の晩はあのご飯、炊飯器かの土鍋で炊いて、
はい、
いつものように声優の皆様お墨付きの納豆3パック、今回はもうちゃんと3パックをちゃんと移しまして。
移して。
で、マルシンのハンバーグを2つ焼きまして。
マルシンのハンバーグがあるんですか？
あります、あります。
大きくなれようでしたっけ？
いや、違う。
マルタハンバーグか。マルシン、ああ、はいはいはい。
マルシン、
冷凍のね。
そうそう、冷凍の白い袋に入ったやつですよ。うんうん、あれを二つ焼いただけで、俺、すごい贅沢してるなと思いますからね。今日ごちそうみたいな。なんか、ご飯炊いただけでもう贅沢みたいな感じになってますから、
ね。ああ、まあまあまあ。
なんか、うん、もう最近なんか食生活がね、こだわりがほんとないんですよね。
年取ってくるとそうなるんですかね、もう。
ですかね。
だって外食しても感動はあんまりないじゃないですか。
そうそう。だから、あ、これは長野に来たからかな。なんか、もうこれで十分やんって思いました。
丸亀で十分っていうね。
そうそうそう。いや、ね、丸亀で十分っていうか、
うん、
もう丸亀に行くことすらめんどくさいみたいな。カトキチで十分やんっていう。
うん、いや、十分ですよ。
十分なんですよ。十分なんですよ。俺の場合は逆に、その丸亀で十分とか、ここで十分とかじゃなくて、
うん、
なんていうのかな。あそこに行くぐらいやったらこれで十分みたいな。
あそこに行くぐらいだったらね、その移動して味わう感動とあれやったら、そんな無理せんでも、
カトキチでいいんじゃない？
いいんじゃないっていう、
うん。どうせ行くんだったら、
うん、
そのね、まあ東京まで行くのはどうかと思いますけど、別にちょっと名古屋とか東京とか足伸ばして、もっと美味しいとこあるでしょうし、みたいな。
でもまあ、でもそこまで美味しいもんってなかなかないですからね。
最近だから車飛ばしてまで食べたいものがなくなりましたね。ああ、だから去年かな、その秩父かどっかでね、有名なそのかき氷屋さんがあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
天然の
氷。天然のね。
そうそうそう。あれ、うん、あれと、それからそのね、あの、いつも、ラジオと、韮崎の、その近くにある水信玄餅。
はいはいはいはい。
この二つは、ちょっと車飛ばしても行きたいなって去年思って、
うん、
まあ、水信玄餅は食べましたよ。
うん、
まあ、ラジオ行く途中だったんで。
うんうん、
でも、かき氷の方はちょっとまだ行けてないんですけど、それぐらいですね、ちょっと車飛ばしても食べに行きたいって今思ってるのは。
まあでも普段使いの食べ物じゃないですよね。どちらかというとデザートだから。
そうですね。めったに食べれない、その話のネタにっていう。
うん、
まああと、だから去年行ったのは、その、静岡の、その、焼津かどこの方で、あの、桜エビの季節になった桜エビのかき揚げを、
はいはいはいはい。
あの、丼にして、かき揚げ丼にして食べさせてくれる漁港があるんですよね。どこか忘れましたけど、それは、あの、バイクで食べに行きましたけど、まあ、それもでも、バイクのツーリングっていうのの延長線上にあるだけでね。
うん。
だから、うん、こっちの人はね、結構、長野の人は、あの、車で、その、富山とか新潟近いんで、
うん、
あの、お寿司食べに行ったりするんですよ。
ああ、まあ、海のない県ですからね。
そうそうそうそう。でもね、僕はあんまり、お寿司食べに行きたいとも思わないですしね。なんかありますかね、最近。
たまに僕は こっちに来て、粉物を週に1回食べるとかっていうのもないんで、無性にやっぱり1ヶ月に1回ぐらい粉物が食べたいって言って、明日のお昼はお好み焼き作ることに決めてるんですけど。
あ、それは自分でお好み焼き作る。
そうそうそうそうそう。
いう日ですね。
そうですね。
まあそれはたまに俺もたこ焼き作ったりとかしますからね。
粉もんを食べたいっていうのは、やっぱり、これは長い生活習慣のせいなのかもしれないけど、うん、ありますけどね。
ご飯もつけちゃうんですか？
つけない。あ、あのね、ホットプレートで作るんで、一通り食べ終わった後で冷凍ご飯を解凍して、チャーハン作ろうかなと思いますけど、ホットプレートで。
あ、はいはいはいはい。
やるじゃないですか。なんか、鉄板きれいにするついでに、みたいな、うん。
ついでにね。
うん。
ソースもきれいになるし。
そうそうそうそう。それぐらいかな。
ああ、でも食べ物に対するこだわりはないな、もう。分かってるんですけどね、残り人生であと何回食えるかっていうのも。
まあでもそんな美味しいもんばっかり食いすぎても痛風になったりとかね贅沢病になってしまう可能性もあるから。
だからね、
うん、
あのくだらんもんは食べたくないなとは思うんですよ、
うん、
だからあのカップラーメンとかはあんまり食べたいと思わないですね。もうカップラーメン食べるぐらいだったら、あの土鍋のご飯と納豆の方がいいなって思うぐらい。
ほう、
まずいもんは食べたくないっていうのはありますね。
まずいもんがそんな食べれるかっていうと多分食べれないですよ。
そうかな。
いや、自分で作った失敗した料理はまずい場合はあるかもしれないですけど。
あ、普通に買ってまずいもんってなかなかないです。
ないですよ、このご時世。
かな、そうですね。ホットモットとか普通にうまいもんな。
だから一遍僕は、あの、その、ケンタッキーフライドチキンの鶏ガラで失敗して、うわ、ないわ、これって一遍言ってみたいなっていうのもあるんですけどね。
ケンタッキー買ってきて、まずあの、それで炊き込みご飯作って、
そうそう、
で、余った骨で今度スープ作ればいいじゃないですか。
炊き込みご飯したと、あ、そっか、骨を外したらいいんですね。
うん、骨外して、うん、まあ味がついてるから、
うん。
結構それはトマトベースのご飯にしてたのかな、
ああ、炊飯器でね。
で、パーティーバーレルで鶏作ればいいじゃないですか。
あの、解剖法っていうか、化石のあれみたいに。そう
そ
う、う
ん、骨だけ集めて。まあ、で、ケンタッキー、ほんとケンタッキー長い間食べてないですね。
まあ贅沢ですからね、ケンタッキーは。
そうですよね、やっぱ贅沢ですよね、うん、
贅沢だと思いますね。
で、長野にはドミノピザもないしね。
うん、ないんですね。
そう、だからピザを3種類選ぶってことがないです。ピザハットとピザーラとドミノとか。
でもピザってそんなにどこのピザっていうのを意識して注文したことあります？たまたまチラシが入ってたからこうだみたいなんて。
あのね、サイドメニューで選びますね、僕は。どこでしたっけ？ケンタッキーのフライドチキンが食べれるのはこことかあるじゃないですか。あの、同じグループなんで。
はいはいはい。
で、ドミノピザやったら、直接買いに行ったら、1枚の値段で2枚買えるとかあるでしょ？
そのピザが、どこのピザがどうこうっていうのも全然わかんないんですよ。
まあ僕も、
その辺みんな意識して注文してるのかしらっていうのは。
だから僕も昔はなかったんですよ。
うん。
あの普通にチラシ入ってるチラシの順番で頼む的な感じだったんですけど、
うん、
長野に来てからまずドミノが買えないっていうことも分かって、
うん、ピザーラ？
ピザーラ、まあ、だピザハットもないのかな、
うん、
ピザーラだけになると、その途端にピザハットのあれ食いたいとか思うようになりましたね。その CM ではやってるけど買えないっていう、
うん、
だから買えなくなって初めて分かりますよ、その3種類選べるその贅沢っていうのが。
うん、
うん、 あなた方ね、わからないんですよ。丸亀しか食えないこの地方のね、悲哀みたいなものが。
だから丸亀がいいんですね。
そうそうそうそう。それはある意味納得させてるんですよ、
自分で。自分で。
まあなかなか、食べ物に関してはね、年々その欲求が、まあ、すべての欲が下がってますよ。
食欲も性欲も。
もう、睡眠欲も。
工夫して、なんか美味しいもの作ったりとかしてみたいなっていうのはありますけどね。
まあ、その手のね、本はね、いっぱいあるんですけど、買っただけで満足するんですよ。本当に。
いや、もうでもなんだ、自分でも料理してたらまた同じ味付けになっちゃったなっていうのってすごい嫌なんですよね。
あ、いいじゃないですか。俺なんか、うわ、今回美味しかったなって思うけど、二度と再現できないですよ。
ええー、いや、だから自分でうどんとか作ってよ、またこの味か、みたいなんてあるじゃないですか。
いや、毎回適当やから。
安定しないですか、味が。
安定しないです、安定しないです。
すっごい安定しますけどね、僕。
まあでも、安定するからこそ、家庭料理は飽きるって言われるゆえんですけどね。
人に作ってもらうとやっぱ美味しいでしょ、そこは。
ああ。
予想できないんで。
まあだから僕の中で安定してる味って、だからもう、納豆ぐらいですからね。他ないですね。ないです、ないです。だから、カレーのルーですら毎回何買ったか忘れるぐらいですから。
あ
ー。ほんで、毎回、
はいはいはい、
ルーを別々のやつを、こう、
ブレンドしてみて、
ブレンドして入れるけど、はい、その割合を忘れるもんだから、
うん、
同じ味のカレーがいつもできないです。熟を3に、バーモンド7やったかなとか、そういう感じじゃないですか。
うん。
だからそれを忘れるんで、毎回。で、毎回毎回新しいルーも買うでしょ、うん。なんか美味しそうやからって言って。
でもそっちの方が楽しいですけどね。
そうですかね。
うん。
なかなか、同じ味が再現できないっていうのはどうなんでしょうね。だから、とっつもなすくまずい時もありますよ。やっぱり、失敗したっていう。なんか丸ごと捨てる時ありますもん。
ねえ、カレーを？
カレーを。
わあ。
カレーまずく作るのってすげえなって自分でも思いながら。
難しいですよね。
難しいです。ただなんか自分の中で変な、ほら、なんか変なインプットされてて、インスタントコーヒー入れたらうまくなるらしいとか。
あるあるあるあるあるあるあるある。
なんかそういうのないですか？
いろいろ。あります。
ほんでいろんなこと試して出来上がったなんかこの、どす黒い色の食い物なんやろみたいな感じで作って。
普通に作ればいいのにって。
そうそうそうそうそう。ほんならまずいっていうね。
うん、
あ、なんなんでしょうね、なんかインスタントコーヒー入れたらうまいとか、そのビールで煮込んだら肉が美味しくなるとか、コーラで煮込んだらうまくなる的な、いっぱいあるじゃないですか。
ある。大体全部失敗するもとですからね。
全部一緒にやると大抵失敗するんですよ。
なんでそういう変なことをインプットされ、まあでもそっか。
言いたいね。
言いたいんですかね。
そうそう、
これ。ヨーグルト入れたらいいよ。
そうそうそうそうそう。まあ俺一人でやってるんですけどね、それを。今日
う
まいやん、インスタント入れてみた、みたいな。
自分で言ってる。
自分で言ってるっていう。
まああまり変に料理をこだわらん方が、男は美味しくならないような気がしますね。ついついやってしまいがちじゃないですか、なんか。
まあいろいろ入れがちなんですよね。そうですね。まあ、
うん、
まあ、飯に関しては、もうこだわりもないし。
他っても、もう普通に鶏ガラを、なんかいろいろやってみたいなって気持ちはなりましたね。こう、たぶんモーニングの漫画を読んでいると。
まあまあ、鶏ガラをまず買ってくるのがいいと思いますよ。
普通にね。
だって、あれで、もしその鶏ガラスープがいけるんであれば、そんなまどろっこしいことしなくても、
うん、
手羽先食いに行けばいいじゃないですか。
あのね、僕、鶏、手羽先があんま好きじゃないですよ。だから、あの、唐揚げも、骨付きって好きじゃないですよ。汚くなるから。
ただほら、手羽先食いに行くと、
うん、
骨だけ大量に出ますよ。
ああ、まあそういうことですよね、確かに。
うん、そうそう。だから骨が欲しいんであればね。
うん、
フライドチキンよりは。
あの僕は山ちゃん行ってきて大量に手羽を持って帰ったらいいんだ。
そうそうそう。ほんだとりあえず、まああの手羽先の骨からそんな言い出しが出るかどうかはちょっと難しいですけど。
山ちゃんの手羽先から言い出しは出ると思いにくいですけどね。
でも味ついてるからなんかもうそれでなんかスープできそうな気はするけどね、
うん、山ちゃん風味の味ができる。
そうそうそうそうそうそうそう。まあ黄金チキン一本じゃ苦しいから何本ぐらい食えばスープ取れんのかな。
そのために冷凍してるらしいんですよ。
でしょうね。
うん、
溜めとかないと無理ですもんね。
そう、それが自分が眠った後のやつが冷凍庫に入ってるって思った段階で、ああもうダメって。元々だから骨付きのチキンが好きじゃないんですよ。
はいはいはい、
自分の だから僕魚でも皮も全部食べちゃうんですよ。
まあ僕も食べますよ。
もう骨をもう極力身のついてない状態できれいに食べたい派なんですね。っていうのは自分のお皿が汚くなるのが嫌だから。
はいはいはい。
うん。だからもうなんだろう、骨付きのやつでも骨付きのやつは極力食べたくない、汚くするから。
そんなこと言い始めるともうフライドチキン全否定なんですけど。
そう、すぐもうなんか隠したくなる。
チキンナゲットだけ食うときはお前って話なんですけど。
でも鶏ガラを欲しいみたいな。
買いに行けばいいじゃないですか。鶏屋さんに山ほど売ってますよ。
どうなんでしょう。一遍やってみたら満足するのかな。
まあすると思いますね。
うん、あこんなもんかって。
もうこれやったらもう中華料理のあれでいいわ。
多分ね。
なると思う。絶対なると思う。ようできてるもんだってあっち。
考え尽くされてますからね多分。
うん。
うん。
まあじゃあということでもう鶏ガラは。
はい。
ファミチキとかケンタッキーではなくて、
うん、普通に鶏ガラを買って
こい。普通に鶏ガラ買ってきてください。
そういうラーメン作ったら美味しいんですよね、多分。
のはずですよ。
多分ね。
うん。結構グロいですけどね、鶏ガラって。
そう、そのグロさ考えるとね、ケンタッキーの方がいいのかなって。
まあ見た目はね。
うん。
見た目はそっちの方がいいかと思いますね。
まあということで、
はい、
あのアルスマグナの回を上げようと思ったらすごい長くなっちゃうんで。雑談パートみたいな感じになっちゃったんですけど、
まあまあ鶏ガラ頑張って
鶏ガラ頑張って
頑張って鶏ガラしてください。
そうですね。
まあ、あのメールもいただきましたしね。
はい、そうですね、はい、
まああのそんな話をしてる間にもうすぐ阪神大震災の
時間になりそうですね。
時間になりそうなんで、
うん、
まあ黙祷しながら、
そうですね、
はい、
今日終わりたいなと思います。
そうですね、
はい、
はい、
それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。